ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。
ドクターマーボーのお日様広場、お相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速ですが、マーボー先生から今日のゲストをご紹介ください。
釧路市子ども保健部健康推進課管理栄養士の海老子真希さんです。
よろしくお願いいたします。
海老子さんは、いつも乳児健診等でお世話になっていまして、今日のテーマは離乳食について、お母さんたちこのテーマでは結構悩まれてるんじゃないかなと思いまして、今日はいろいろ教えていただこうと思いましてお呼びしました。
はい、ではまずは健康推進課ではどんなお仕事をされているのかっていうあたりを簡単に教えていただけますか。
はい、私が日々行っている仕事の内容を簡単にまとめますと、まず母子と成人がありまして、母子の方の仕事としては主に今菅井先生がおっしゃっていたと子どもの検診の時の離乳食相談、そして電話でそういう離乳食とか子どもの食の悩みとかを相談する電話相談とか、あと幼稚園とかそういうところからの栄養講話などの健康教育の依頼などしています。あと成人の方で主に電話相談とか、あとその他調理実習とかもしてますし、あと健康祭りっていうのを毎年10月に行っているんですけれども、そちらの方では健康づくり応援団っていう事業で市民の健康の情報発信とかそういうのの取り組みをしております。
場所はどこにあるのかちょっと教えていただけますか。
住所は釧路市錦町 2-4 釧路フィッシャーマンズワーフムーの3階なんですが、ぬさまい橋のたもとにあるちょっとこう面白い形の植物園とつながった大きな建物の場所がフィッシャーマンズワーフムーにあります。健康推進課は3階にあります。
今回ですね、管理栄養士の海老子真希さんがゲストということなんですけれども、実は毎月ご登場いただいています恵子さんも管理栄養士さんなんですもんね。
そうです、なんちゃってなんですけど。
そうだったんですね。
管理栄養士なんです。そうなんです。
なんちゃってとかあるんですか。
あるんです。なん
ちゃって。じゃあ今日はお二人の管理栄養士さんをお迎えしての、お話ということになるんですね。先生、
楽しみですね。
最強です。最強パワーです。
では離乳食の話題ということですけれども、
は
い、
まずは離乳食普通はどんな風に流れていくものなのか、どういう風に進んでいくものなのかということと、そして離乳食のその進め方っていうのはどうしてそうなってるのか、何のためにそうなってるのかっていうことをまずちょっとお聞きしたいんですけど。
じゃあまず最初に離乳食とは、まず生まれて数ヶ月間はおっぱいとミルクしか飲んだことのない赤ちゃん、そしてだいたい5ヶ月以降になるとその以外の味も覚えていく、それが1歳半になるまで1年間半かけて食の体験をさせて、そして自分で食べれるようになるまでお手伝い、お母さんがお手伝いしていくっていうものなんです。それでその成長の中で口の中で言うと歯がなかったのが2本入ってきて、上の歯が生えてきてって言って、どんどんどんどん歯の状態とこの口の噛む力がどんどん成長とともに発達していくんです。口の中の大きさも変わってきます。なのでそれに応じて離乳食のとろみとか硬さとか、あと味付けですね、そういうのを作っていく、食べたい意欲を満たして食べる楽しみも同時に経験してもらいたいっていう大事な時期だと思います。
離乳食の相談は一体どういうような相談が多いですか。
はい、まず市で一番最初に行っている検診は4ヶ月検診というものなんですけれども、その時期はまだ離乳食を始めてない 5ヶ月以降からなので、これから始めますよっていう時期に検診があります。そこで大体3分の1の方が栄養相談に回ってくるんですけれども、第一にいつ始めたらいいのか、検診の時にお渡ししています育児のツボという冊子があるんですけれども、それの育児のツボ2っていうところに細かく書いてまして、それに沿ってお話しさせてもらっています。大体皆さんはいつっていうその日っていうのがわからないので、そこをこのぐらいになったら、まあ大体首も座ってくるし、あと親の食事をすごく興味持ってじっと見ていたり、あと早い子だとよだれが多くなったり、手を伸ばしてきたり、いろいろなサインを赤ちゃんから出してきます。それが離乳食を始める絶好のタイミングかなと。あくまでも5ヶ月以降からです。
今の話に出てきました育児のツボって何でしょうか。
育児のツボというのは健康推進課で独自で発行している冊子で、妊娠期から3歳児まで各対象ごとに必要な情報がポイントをまとめて5冊に分けて作った冊子です。
でこの離乳食のことが書いてあるのが2と3になるんですね。
そうですね、育児のツボの2と3になります。は
い、この離乳食をこう作ってきていただいたのは、この番組史上初めての試みなんですけれども、食べるっていう話なんですけど、これ何をするんですか。
は
い、
まず赤ちゃんが一番最初に口にするお粥というかお粥を用意しました。はい、そしてもう一つはだしですね、おだし。はいはい、そして種類があるんですけど、一つはベビーフードです。でもう一つは私が朝作ってきた手作りのお粥とだしです。それをわからないように5種類置いてるんですが、どれがベビーフードか、どれが手作りの味かを目と鼻ともう五感を全部フルに使って食べてるので、は
い、これ外れたらなんか罰ゲームあります？
あります。
どうしよう。じゃあ田村さんも一緒にやりましょうか。
はい、じゃあまずこの、
はい、白い、
おもゆ、おかゆ、
これシールがついてますけど、
シールまず金色と緑のシールがおもゆについてます。はいはい、まずそれでは皆さん、
どれからいったらいいんでしょう。
どちらでもいいですけれども、
もう分かりました。
あ、恵子さんさすが。
どれがベビーフードかですよね。じゃあみんなで指差しましょうか。どっちが、じゃあみんなでいいですか、指差しますよ。
本当どっちです。
本物の味、
本物の味を
言って
か、手作りの味の
方、手作りの味の方。
はい、
せーの。
およかった。
すごいドキドキしません、これ
っていうのは、まず菅井先生に聞きたかったんですけど、何が決め手ですか。こっちは手作りだよ。
まず後味ですかね。匂いはちょっと今日鼻調子悪くて
また言い訳してますね。
田村さんは悩んでましたけど、
何に悩みました。
食べてみたらなんとなく金色の方が食べたことあるような味、
食べたことあるような味、
緑はちょっと食べたことないような、あんまり味もしなかった感じですね。
緑色のものは一体中身何なのかなと思ったんです。
そうですね、中身を言いますと、いろいろなメーカーさんでベビーフードを出しています。原材料に一番最初に出てくるものは精白米、もちろんそうですよね、ベビーフードに関して、その他にベビーフードに関してはいろいろ麦芽糖とかその他の添加物が入っている、日持ちをするためのものが入っているので、お米以外の風味というか味がきっと感じられるかと思います。あとかなりこう精製されすぎて、お米の風味がやっぱり飛んでしまっているので、口に入れた時のその後味というか、鼻から抜けるお米臭さっていうのはやっぱり手作りのものの方がしっかり残りますよ ね。今3人が食べて、皆さんが金色の方の手作りのものをあげましたよね。それぐらい正直 なんか味覚というか、大人でも分かる味を、子供はもっとそれの何十倍もの味覚を持って生まれてきているので、もっと敏感に感じるものだと思うんです。
これはね、多分田村さんも小さい時からお米食べてると思うんですよ。最初からベビーフードの味をずっと食べてたら、もしかしたらこちらのベビーフードの方が、あ、美味しいって思ったかもしれません。 でもやっぱりいつも食べてるもの最初に、ね、うん、口にするものなの で、
で、ね、
これを本物の味を知るっていうことはすごく大事なことなのかなって思いますよね。
そうです、もうその、うん、その続きで次こっちのお出汁の方も流れて、
はい、出汁3つあるんですよね、緊張しますね、これはね。
これ3つのうち1つが
いや、まず何色から、
あ、そうですね、はい、まず、黄色からいってください。これは順番確実に指定して、
はいはいはい、
じゃあ黄色から、
はい、これはグッと飲んじゃっていいと思います。
グッと飲んじゃっていい、
はい、
はい、いきますよ、はい、いいですか田村さん。
え、もう2種類で、
はい、は
い、いきますよ、
はい、
せーの、
赤、
赤、
はい、もう皆さん大正解。
こう赤の方は、食べ物のなんか香りがするっていうか、そういう感じがするんですよ。
カツオの、
そう、カツオ節って感じ。
確かに、うちの息子はちなみに黄色いのは苦っていう一言でした。4歳の子供は。して赤いのは手作りの出汁はスパっていう酸味を感じ。で最後にこの青いのを飲んでください。はい、
ブルーの。
しょっぱ、
ちょっぱい、うん、塩気を感じますね。
これはお出汁を、あの赤い瓶の天然の作ったお出汁に、ほんとひとつまみの塩を 500cc のお出汁でピュッと入れた。それでこれだけ。
すごくしょっぱい。
全然違いますね。
だから子供には一切最初調味料がいらないんですよ。もう天然の出汁だけでいいんです。これでなんかお母さんが食べてみて、なんか美味しくないから醤油とかお塩とか最初入れちゃいたくなるんですけれども、もう出汁だけで十分に美味しく、食材、大根煮たり、そういうので食べれるということで、塩はもうちょっと後になってから使って、
味付けはしなくてもいいですよっていうことですよね。天然のお出汁の味で十分ですよっていう、
です
ね、
で塩をちょっと入れるだけでぐっとでも美味しくなるので、ちょっとこう 2,3 ヶ月になった時に、子供もあの中だるみの時期が来るんですよ。食べ物以外に興味があることが、ハイハイもし始めて、そうした時に食事がこうグッと食べなくなっちゃう子とかいた場合に、ちょっとここで調味料を加えてあげると、あら、食事も美味しいんだって言って振り向いてくれることもあるので、それまでに調味料は取っといてもらえるといいかなと思います。
そんな使い方をするんですね。
こう赤ちゃんって、そんなに味覚って発達してないのかと思ってたんですけど、敏感なんですね。
もう大人よりも、もう敏感。もうお腹にいる時に甘みと旨みは備わって、して酸味とか苦味は経験で、あの今後の離乳食で培っていくものなので、なのでもうすごく味覚はしっかりと備わって生まれてきます。
いませんでした。
だから甘いものをあの与えるっていうのは、要するにその、甘みは分かるっていうことを考えると、すごくそこの部分はもうあの強調されて麻痺しやすいっていう、そういうことなんですね。
甘みとあの塩味っていうのはどんどんエスカレートしていきやすい味ですね。特に子供はですね。
離乳食を開始する時にあたって、初めて食べ物を食べるっていうお母さんはとてもあのドキドキしてるんです。それでやっぱりアレルギーにならないだろうかとか、そういうことがとても気になって、すごく手をつけづらいというか、
そうですね、アレルギーの血液検査食べさせる前に受けさせたいんですが、どういうものでアレルギーがあるのかわからないのでっていうふうな、そういうような相談が実はあるんですけれども、これはあの血液の検査っていうのはちょっと難しいことは省くんですけれども、体内に入れたことのある経験のあるものだけに反応しますので、基本的には食べさせた後でないとわからないっていう、そういうものなんです。なので離乳食はエビ子さんのおっしゃったように、栄養士さんの進めているような形で進めていって、そしてその中で何かこう不都合なことがあった時に病院に相談するっていうようなのが正しいやり方じゃないかなっていうふうに思います。
初めてのものはね、本当に少し一さじから始めるっていうことと、やはり午前中に挑戦してみると、そうするともし何かあった時には午後からでも受診はできますので、そういう使い方がいいと思いますね。
できれば午前中の授乳、例えば10時から12時ぐらいにおっぱいをあげるお母さん多いので、その食事、離乳食はおっぱいの前にあげて、ぜひ午前中で食べてください。
ちょっと硬いものとかを食べさせ始めるね、歯が生えてきたかなっていう段階で 硬さを調整していくんですか？
そうです、皆さんの悩みどころはそこなんですよ。だいたい 6、7 ヶ月の育児相談に来た頃には、下の歯上の歯が入ってきた時に、先ほど皆さんが食べてもらったドロドロのものをあげると、赤ちゃんはもう食べ応えがなくてベーって出しちゃったりするんですよ。そうすると、あの噛む練習にもならないので、硬さをあのドロドロからみじん切りにしたり、大根にスッと、あのお箸が通るぐらいの硬さのちょっと1センチ角ぐらいのものを潰したものをあげるとか、徐々に徐々に形をつけていってあげることがとても大事です。まずあげてみないことは、先ほどのアレルギーじゃなくて、まずあげてみて、子供は正直なので大きかったらおえって出しますから、そしたらちょっとその後ちっちゃくしてあげるっていう、なので子供の様子をちゃんとそばで見てあげるっていうのが大事かな。噛むっていうことはこう踏ん張るっていうか、頑張る力にもつながっていくことなので、しっかりと噛める子になっていってほしいので、離乳食はとても大事な時期だと思います。離乳食の時期、とてもあっという間です。もう1年と 1年半ぐらいかなっていう、あっという間の時期に離乳食作り終わっちゃうので、ぜひその1年間を楽しんでもらいたいなと思います。とても振り返ると、あの私子供いるんですけど、もうちょっとあの楽しんどけばよかったと、ね、思います。そして妊娠出産育児悩んだり、あの迷ったり不安がいっぱいな時期なんですよね、お母さんたち。なのでその時に、あの安心して気軽に相談できる場所が健康推進課です。あの栄養士の他にもちろん、あの保健師もいますので、気軽にあのムーに電話するなり立ち寄っていただきたいと思います。
同じく管理栄養士の恵子さんからもですね、一言お願いできますか？
いやもうね、あの恵子さんも分かると思うんですけど、あの、はい、お子さん育てられて、私もそうなんですけど、ね、こうちょっと栄養士となるとプレッシャーって感じるんですね。人に説明してる限り、あなたたちはとても上手にやってるんでしょうなんて言われるんですけど、意外や意外、あのお互いお二人子供いるんです、はい、全然あの食べ方も違うし、なぜこの子食べるのにこの子食べないんだろうとか、やっぱり私たちもいっぱいいっぱい悩みました、はい、であの人には言ってるけど自分はうまくいかなかったりとか、お母さんたちの気持ちも分かることもたくさんあると思います。ですから、あの悩まないでぜひあの相談してください。子供は皆さん違います、はい、あの本通りにはいきません、はい、それがまた面白いところでもあります、それとですね、私がやっぱり大事にしてほしいなっていうのは親の食事ですね、親がやっぱりいろんなものを食べていないとお子さんにも当たらない、ですからやはり旬のもの、今これが美味しいんだよって、今もう旬が何か分からなくなってきてるので、あの旬のものっていうのを大切にしてほしいなっていうことと、やっぱり親御さんがこう既製品のものばかりじゃなくて、こう手をかけて作ったものっていうのは、お子さんは今はこう野菜嫌いだなとかって言ってるかもしれないけど、これはもう経験させて食べさせていかなければあの分からない味なので、ぜひあの本当に野菜をこう作って食べさせるって大変なんですけれども、お母さん頑張って食べさせてあげてください。体を作る大切な大切な食事です。はい、頑張っていきましょう。
ありがとうございます。じゃあ最後に麻坊先生からですね、今回のまとめをお願いします。
まとめという感じのものじゃないかもしれないんですけど、本当に離乳食すごく大事なあの時期だなと、発達のことにしても発育のことにしても大切なことだなというふうに改めて思いました。まあ、あの育ってからも、あの離乳食の時期過ぎてからも、やっぱり食はやっぱりあの生活の基本というところはありますので、まあ、この番組でもまたあの取り上げていきたいなというふうに思っています。あとあの健康推進課の保健師さんやあの事務の方とか、あとそれからもちろんあの栄養士さんにもお世話になってるんですけれど、子育てに関してはあのプロの方たちばかりですので、悩まないで気軽に相談してほしいなというふうに思います。今日のゲストは、管理栄養士の恵子真紀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーではラジオの前のあなたのご参加もお待ちしています。子育てや子供にまつわる素朴な疑問や質問、日頃から感じていること、お悩みなど、どんなことでも大歓迎です。新年度を入ってですね、そろそろ質問スペシャルというですね、時間を設けたいなと思ってますので、ファックス、E メールでどしどしお寄せください。コーナーを聞いての感想もぜひね、合わせてお寄せいただけると嬉しいです。ファックス番号は 0154-47-0111、47-0111、E メールは 761- fm946.com 761@fm946.com です。コーナーの内容は翌月発行の月刊フィットにも掲載されていますので、合わせてぜひご覧ください。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りしました。